podcast.jp。
チョキリコキリボイに地球を使える科学の小ネタなんですけれども、今日はちょっとお便りの紹介をしてみようかなと思います。
おボイニチの方では珍しいね。うん、
先々週冥王星の大気が崩壊しているというお話をしました。
ああしたね。
でどういう話かっていうと、冥王星の軌道というのは非常に歪んでいるので、
うん、
大きく太陽に近づいたり離れたりすると、
うんうん、
そうすると表面が温まったり冷えたりするので、
うん、
冥王星の大気を構成している窒素というのは、
うん、
軌道が冥王星が太陽に近づいているときには冥王星が温められて大気になるので、大気が密度が高くなって大きくなるけど、
うん、
太陽から遠ざかると窒素が液体窒素になってしまうので、
うん、
大気中から抜き取られて大気が崩壊してしまうと、
うん、
まあ、こういうお話をしました。
うん、
でそのついでにその地球温暖化のこともちょっと話をしてですね。
うん、話したね。うん、
地球温暖化が進んで大気の温度が高くなると大気が膨張すると、
うん、
で大気が膨張するとその大気の一番外側の層というのは地球から引力をあまり受けなくなるので、受ける引力が弱くなるので、
うんうん、
どんどんどんどん抜けていくんじゃないかと、
うんうん、そこからね、うん
うん、そういうお話をしました。
うん、
それに対してですね、この温暖化により地球の大気の放出が起こるかもしれないという不安について少しだけ考えてみたと、
ほう、
まあ、考察してくださった方がいらっしゃるんですね。
ほうほうほうほうほう。
でこの方の考えた結論なんですけれども、
うん、
気温上昇による他の影響はともかく、
うん、
大気の希薄化に関しては大気組成の変化は気にする必要があっても悪くなることはないのではないかというものだと。
うん、
でちょうど6月初めに NHKBS で放送されたコズミックフロントネクスト、
うん、
極地大冒険氷から見える地球史前編後編で、
うん、
数億年単位での気温変化を考えると極地方にも全く氷がなかったホットハウスの時期と、
うん、
現在のように極地方に氷が存在するアイスハウスの時期が交互に存在していたと。
ほうほうほうほう。
で実はアイスハウスの状態の方が期間が短いとのことで見ていてびっくりしたと。
あ、そうなんだ。へ
ー。基本的には地球は暑いっていうことですよね。
だから南極に氷が張ってる時期のが、張ってない時期のが多かったってことでいい。
そう。
ああ。
で、まあもちろん現在の多数の動植物はアイスハウスの時期に進化をして、
うん、
その気候に適応しているので、
うん、
気温の情報により大気組成や環境の大きな変化に対応できずに絶滅してしまう懸念はありますが、
うんうん、
大気がなくなってしまうことは心配しても良いのではないかと考えましたと。
うん、
また火星は大気が希薄ですが金星は高温高気圧なので、
うん、
気温が高いことすなわち空気の希薄化には単純には結びつけることはできないのではないかと考えました。
なるほど。
なるほどね。という、うん、考察をしてくださって、まあ、地球が温暖化しても大気が抜けていく心配はない。ただし組成は変わるかもしれないということで、組成自体はもう今もどんどんどんどん変わってきて、
うんうん、
この後どうなるかはちょっとよくわからないですけれどもね。二酸化炭素は増え続けるのか、それとも海がどんどんどんどん吸収して一定に保たれるのか、その後謎なんですけれども、という考察ですね。
でも驚きだね。その今の状態っていうのはそう地球の中では長い歴史ではないんだ。
うん、ホットの方が長いようですね、
っていうことだよね。でもそうやって考えるとやっぱそのそこに住む生き物たちは変わっていくけど、地球自体はそうやってうねっているっていう言い方もおかしいけどさ、それ繰り返してんのね、すごいな。
まあ地球全体が氷で覆われてから溶けるのも運が良かったとか言いますので、
うん、
なかなかこのあたり結構運の問題もあるのかもしれなくて、
うん、
例えば火星がなんで大気がなくなったかって、これまあよくわからないんですけど、
うん、
その太陽風で飛ばされたとか、
うん、
あとはなんか天体の衝突で飛ばされたとか、
うん、
あとは火星は質量が小さいから宇宙に逃げたとか、まあいろいろな可能性があって、多分これの中のどれかというのではなくていろんな要素が混じり合って、
うん、
火星の大気はなくなったんでしょうし、
うん、
冥王星についても先々週お話した通り科学者が予想していた冥王星とは全然違っていて、
うん、
本当は冥王星は寒くなって大気は減るはずなのに大気はどんどん増え続けてたとかいうことがあって、
うん、
やっぱりこの一筋縄ではいかないといいますか予想外のことが起きるというか、まあ、そういうことがあるのでですね、
うん、
まあ、過去地球大気がまあホットハウスの時代を乗り越えてきているということはおそらくこれからの地球温暖化の時代もまあうまくいくんでしょうけれども、
うんうん、
だからといって私たち人類が安泰かというとそうとは限らないと。
そうだよね。
非常に賛同できるところですね、ご意見としてね。
そうだよね。だから地球としてはその大きなうねりの中で地球全体の一等波は変わんないけど、それに適応した生物は一新されちゃう可能性は十分あるっていうことだよね、きっと。
もちろん地球の歴史はそういうふうにしてどんどんどんどん生物が世代交代をしてきていますので、
うん、
恐竜、あんなに繁栄した恐竜でさえ絶滅し、一瞬で。
そうだよね。
絶滅したわけですから、
うんうんうん、
地球じゃないわ人類が絶滅しないはずはない
ないっていう、
うん、どれだけ持つかっていうことだしやっぱりいろんな因子が絡み合って人類の絶滅っていうのはどんどんどんどん人類の絶滅っていうか人類の存続期間っていうのがどんどんどんどん短くなっているような気はしますね。
そうだね。
この間先週ですか、あの日本の旧式の火力発電所を9割100基ぐらい止めるって言ってたけどちょっともう時期を逸した気もしますね、
うん、そう難しいよね本当に。でも本当に環境問題年々深刻になってる感じするもんね。
もし本当にね、
うん、
オビオの仮説が当たってね、
うん、
地球温暖化で大気の地球の大気が抜け始めてるっていうのが分かってね、
うん、
地球の空気は大気はもうあと200年しか持ちませんとかなったらどうするよ、うん、
もうそのレジ袋が有料にってところの話じゃないよね。
あるいはもう自分は死んでるから関係ないと開き直
る治るかだよね。いや難しいね本当に。
あの全然あの帯はあれですよ、そのエセ科学とか宗教とかに惑わされてるつもりはないんですけれども、
うんうんうん、
やっぱり地球がこれだけ安定してるっていうのはとても不安でありますね。
あ、そう。
いつか突然バランスが崩れるんじゃないか、破綻するんじゃないかって、なんでかっていうとこんなに安定してる環境、水が液体として存在してっていうのっていうのは、
うん、
いろんなファクターが微妙に掛け算されてできてくるもので、
うんうんうん、
その掛け算っていうのは整数をかけていけば 2×2×4 で大きくなるけど、
うん、
地球の場合こういう確率っていうのは 0. いくつをかけていくから、うん、かければかけるほど数字ってちっちゃくなっていくわけです。
ああ、なるほどね、
うんうん、そんな中になんか突然二酸化炭素増えました10かけますとか言うと、
うん、
もうコロッと地球の環境とか変わってしまって、
なるほど、
自分が生きている間に大気がなくなったらさぞか苦しいだろうなとか思ったりするんですけど
ね。そりゃそうだよね。いやでもそうなのかもね。でやっぱそのいろんな確率の中でたまたま今安定してるっていうだけの話なのかもしれないよね。
うん、火星のようなことは起こるかもしれない、
うん、可能性はあるっていうことだよ
な。逆に金星のようなことが起きて、
うん、
すごく地球の大気が濃くなって、
うん、
生きていられなくなることがあるかもしれない、
うん、
例えば地球の海が蒸発して大気の中に水蒸気がいっぱいになっちゃうとか、うん、そんなこと心配するのは心配しすぎでしょうかね。
まあでもそのくらい白氷というかいろんなバランスが調和が取れてるからあるっていうことなんだろうね、
うん、
でやっぱその調和みたいなところにそのいろんな科学者もそこに神を感じたりみたいなことがあんのかもね、
はい、うん、ということでお知らせです、
はい、
ビジネスマン向けニュースサイトビジネスジャーナルで毎月連載中の科学に恋するアピシウス、7月分の宇宙開発編を公開しましたのでネットでビジネスジャーナル科学に恋するで検索してください、
うん、
でこれね、あの食の科学編と宇宙開発編連載していたんですが残念なことに宇宙開発編は今月が最後となりました。
ああ、そうなんだ、残念だね。
やっぱり文章書く業界も厳しいのでですね、うん、クリックが伸びないコンテンツというのはですね、まあ廃止の浮き目に合うわけでして。
もう宇宙開発編の方があれなんだ。あ、
食品科学編の方が人気だったようです。なんだ、
そっちの方が人気ありそうな感じはするんだけどね。残念だね。うん。
はい。ということです。
はい。で、ボイニッチのバックナンバーがオーディオブック JP で販売中でございます。聞いてない回で興味のある回はぜひそちらをご購入ください。それと、もう何度も何度も言いますが、いよいよ来月からね、8月からボイニッチの価格書が700円プラス消費税に値上がりします。まあその代わりに、ね、最新、新型コロナウイルス最新情報もね、うん、同時に配信しておりますので、ぜひ、ね、引き続き、ご視聴いただければ、ご視聴でいいのかな、はい、いただければ、いうふうに思いますね。それと多分これ公開してる時にはもう今まで懸念がありました、ダウンロードに時間がかかるんですけど問題が解決されているはずです。
いやー、助かりますね。
サーバーの方をちょっとお金をかけて増強というかね、いいサーバーにしましたので、はい、スピードがアップしてるはずでございますので、まあぜひね、快適な環境もね、この値上がりによって、可能になったということで、はい、まあぜひ引き続き、ね。
ということでございます。
はい、聞いていただければというふうに思っております。
まあ何をするにも金はいるっていうことやね。
ですよ、ねね、だからもう何度も言ってるけど、値上がりしてるけど、ずっとせずに頑張ったんだからっていうね。はい、ところもありますので、
値上げのおかげでサーバーにお金をかけることもできるようになるということで、はい、今週のゆる番第818回は食べずに味を確かめると題してお話ししました、
うん、
有料版の方はオーディオブック JP で、有料会員登録をしていただきますと、うん、音声コンテンツと読み物コンテンツが配信される仕掛けになっておりますので、
はい、
こちらの方もオーディオブック JP で検索してボイニッチの科学書と、うん、有料会員登録としていただければと思います。
はい。
ではまた来週も聞いてくださいね。
さよなら。